皆さんおはようございます。3月に入りまして、ここ横手でも一気に雪解けが進んでいます。それではこの朝もご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめにお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、3月に入り雪解けの春の訪れを感じるようになってきました。先週1週間もあなたの守りとお恵みが豊かに注がれていたことを覚えて、心から感謝いたします。この朝もあなたの語りかけに聞いてまいります。どうぞ私たちの心を開いてくださり、あなたの身思いをしっかりと受け取ることができるように、最後まで助け導いてください。御手に委ねて、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は前回に続いてマルコの福音書5章21節以降のところから開きました。この箇所には二人の女性がイエス様によって癒されるという出来事が描かれています。今日はこのところから、安心して生きなさいと題してご一緒に見ていきたいと思います。さて、最初にこれまでのところを少し振り返ってみたいと思います。イエス様はある日の夕方、ガリラヤ湖に船を出して弟子たちと一緒に湖の向こう岸に渡りました。その途中、突風が吹き荒れて弟子たちは慌てふためきますが、イエス様はその荒波を鎮められました。そして向こう岸に渡って、そこで悪霊に疲れた一人の男性に出会います。彼は人里から離れて一人墓場に住んでいました。イエス様はその男性から悪霊を追い出して、彼は正気に戻ります。そして久しぶりに家族のもとに帰るんですね。彼はイエスが自分にどんなに大きなことをしてくださったか、家族だけでなく町中の人々にも証しをしました。今日の箇所はその続きとなります。イエスの一行は船でこちら側の岸に戻ってきます。21節をお読みします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。そこでは大勢の人々がイエスの帰りを待ちわびていました。実は向こう岸ではイエスは人々からあまり歓迎されませんでした。その地方の人々にはイエスが迷惑な存在と思われたようです。どうぞここからお引き取りくださいと願ったわけですね。しかしそれとは対照的に、こちら側の人は喜んでイエスを迎えました。おそらくイエスを待ちわびていた人たちの多くはいろんな問題を抱えていて、イエスにその問題を解決してほしいと願っていたと思います。病気を治してほしい、悪霊を追い出してほしい、話を聞いてほしい、そんな願いがあったようです。それで大勢の人々がイエスのもとへと集まってきました。そうすると問題も起きてきます。どういう順番でイエスにお願いするかということですね。イエス一人に大勢の人々が殺到しました。もし今の日本だったら、例えば整理券が配られて整然と列を作って並んで順番を待つのかなと思います。でも当時の社会ではそんなことはできません。大勢の群衆がイエスを取り巻いているような状況でした。そこにヤイロという人がやってきます。彼は街道司でした。街道管理者とも呼ばれます。街道司というのは、 ユダヤ人の礼拝を捧げる街道の管理を任された人で、いわゆる町の有力者と言える人でした。一目置かれるような人です。彼には雇われ人もいたようですので、それなりに豊かな暮らしもしていたようです。おそらく、ヤイロが最初にイエスに近づけたのは、周りの人々が誰も何も言わなかったからなのかなと思います。ヤイロさんなら仕方がないという感じでしょうか。実はこのヤイロという人も大きな問題を抱えていました。彼の小さい娘が死にかけていたというんです。親としては本当に心配ですね。彼は当然あらゆる手を尽くしたと思います。有名な医者に診てもらい、高価な薬も手に入れたかもしれません。それでも娘は一向に良くならないという状況でした。彼はイエスの噂を聞いて、この方に望みをかけました。イエスに自分の家に来ていただくことを願い出ます。どうかおいでになって、娘の上に手を置いてやってくださいと懇願しました。イエスはその願いを聞き入れて、一行はヤイロの家へと向かいます。24節にこうあります。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。ヤイロの家に向かう間も大勢の人々がついてきたんですね。次は自分の番だという思いで必死にお願いしていたのかなと思います。その群衆の中に一人の女性がいました。続いて25節から27節をお読みします。そこに12年の間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。今日のこの箇所では、ヤイロの娘を癒す出来事の間に、この女性の癒しの出来事が入っています。彼女は12年間長血を患っていました。長血というのは出血を伴う病気のようです。当時そういう病気の人は人々から汚れたものとみなされていました。普通なら人前に出て行ったら追い返されてしまうような人でした。しかも彼女は医者から高額な治療費を請求されて、全財産を使い果たしてしまっていました。彼女は病に苦しみ、貧しくなり、孤独を抱えて生きていたのかなと思います。そんなこの女性の境遇を考えると、ヤイロとは随分対照的な人のように思われます。一方は社会的地位があって裕福な人です。もう一方は無名の、名前も出てきませんね。誰からも顧みられないような貧しい女性です。それでも二人ともほぼ同じ時にイエスに救いを求めました。この女性は必死にイエスに近づこうとします。大勢の人に紛れて少しずつ前に出て行って、やっとの思いでイエスの衣に触れました。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからです。彼女は藁にもすがる思いでイエスに救いを求めました。続いて29節をお読みします。するとすぐに血の源が乾いて病気が癒されたことを体に感じた。するとなんと 長年苦しんできた出血が止まります。彼女はこの瞬間に病気が癒されたことを体に感じました。スーッと体が楽になっていくのを感じ取ったと思います。彼女にしてみれば、これで願いは叶ったわけですね。病気が治って、もうイエスに用はありません。しかし、今度はイエスがこのことを気に留めるんですね。イエスは足を止めて、誰が私の衣に触ったのですかと言われました。それを聞いて弟子たちは、先生、こんなに大勢の人々がひしめき合っているんですよ。誰が触っても当然じゃありませんか。そんなふうに答えています。そんなことよりも、ヤイロの家に急がなくていいんですかと言いたかったのかなと思います。それでもイエスは引き下がりません。周囲を見渡して、誰が触ったのかを知ろうとされました。衣に触れた本人が自ら名乗り出ることをイエス様は求めたんですね。33節をお読みします。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れおののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。その女性は、もう隠し通せないと観念して、イエスの前に進み出ました。そして、イエスの前にひれ伏して、自分がしたことをすべて話しました。真実をすべて話したとあります。このところ、前の版の訳では、イエスに真実を余すところなく打ち明けたとなっています。これまでの人生のことも、人目を忍んで生きてきたことも、今の苦しい心の内もすべて隠すことなく正直にイエスに打ち明けたということですね。今回改めてこのところを読んでいて、この時彼女がしたこと、イエスにすべてを打ち明けるということが本当に大事なことなのだなと思わされました。彼女は自分の苦しい思いをそれまで誰にも相談できずに苦しんできたと思います。しかし、この時イエスにすべてを打ち明けることができました。イエス様はそれを聞いておられたわけですね。彼女はどんなにか安心したのではないでしょうか。私たちもイエス様に打ち明ける、祈ることができます。イエス様は目には見えませんが、いつも私たちの傍らにいて、私たちの祈りを聞いておられます。私たちはイエス様にいつでも、どこでも、何でも相談することができるわけですね。この誰よりも私たちのことを心配してくださっているお方に、私たちの心の内を打ち明けたい、相談したいと思います。さて、この時そこには大勢の町の人々もいました。ということは、イエスだけでなく人々にも知られることになったということです。彼女はそれまで人目を忍んで生きてきたのが、突然人前にさらされることにもなりました。この時イエスはどうしてこれほど彼女のことを気に留めたのでしょうか。彼女は誰にも知られることなくその場を立ち去って家に帰ってもよかったような気もします。しかしイエスはあえて彼女を引き止めて人前に出させました。どうしてでしょう。そのことが彼女にとって病が癒されるのと同じくらい、それ以上に必要なことだったからではないでしょうか。前回見たゲラサ人の悪霊に疲れた男性もそうでした。それまで町から離れてひっそりと一人で生きてきた彼が、 家族のもとに帰って町中の人々に証しをしました。それまで壊れていた人との関係が回復されました。この女性にとってもそのことが必要だったのかなと思います。彼女は人前に出されてイエスに触れて癒された死体を証ししました。そんな彼女にイエスはこう言われました。34節。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して生きなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。イエス様は彼女が必死になってイエスに救いを求めたことを知っておられました。イエス様はそのことを人々の前で認めてくださいました。そして、もう大丈夫だよ、安心して行きなさいと声をかけてくださったんですね。このことは、この女性にとってどれほど嬉しいことだったろうかと思います。それまで誰にも顧みてもらえなかった、理解してもらえなかったのが、なんとあのイエス様に声をかけてもらい、認めてもらえたからです。そして町の人々からも認められるようになったわけですね。この一件で彼女は病が癒されたこと以上に大きな喜びをいただいたのではないでしょうか。その後の彼女の生きる力になったことと思います。さて、一方でこの様子をやきもきしながら見ていただろう人がいます。ヤイロですね。こっちが先にお願いしたのに、早くしないと娘が死んでしまう。そんな思いでいたと思います。そうこうしているうちに、ヤイロの家から人が来て、あなたのお嬢さんは亡くなりましたと告げられました。普通に考えれば、もうここでおしまいです。もう希望はありません。死人が生き返るなんてありえないことですからね。これを聞いてイエスはこう言われました。36節にあります。恐れないで、ただ信じていなさい。そしてその少女を生き返らせました。私はこの恐れないでただ信じていなさいというイエス様の言葉にとても励まされる思いがします。皆さんは恐れることないでしょうか？私も恐れを感じることがあります。これから先のことでこうなったらどうしようとか悪い方に考えてしまうことがあります。私たちは将来のこと、健康のこと、家族のこと、経済的なことなど実に多くのことを心配し恐れるものです。イエス様は娘のことで希望を失ったヤイロに、恐れないでただ信じていなさいと言われました。これはどういうことなのでしょうか。信じていれば必ず願ったようになるということでしょうか。確かに、この時はヤイロの娘は生き返りました。今では考えられないような奇跡をイエス様は起こしてくださいました。しかし、この言葉は、信じていれば必ず願いが聞かれるということを言っているのではありません。死んだ人が生き返ることは今はありません。信じて祈ったからといって、必ず癒されるとは限りません。そのままの状態で置かれることもあると思います。願ったようにはならないこともあるわけですね。これはそういうことではなくて、私が一番いいようにするから私を信じて任せなさいということなのかなと思います。それが願ったことと違う結果になったとしても、そのこともイエス様はご存知で、そこへ導かれたということです。 私たちはイエス様を信じてそのことも受け入れたいと思います。イエス様が私たちにとって最善をなしてくださると信じてお任せしたいと思います。最後に、今日の箇所にある二つの癒しの出来事を通して気づかされたことがありましたので、二つのことをお話ししたいと思います。一つは、イエス様は分け隔てなく私たちの小さな声を聞いてくださるということです。イエス様は分け隔てなく私たちの小さな声を聞いてくださるということ。イエス様は街道司ヤイロの願いを聞き、その途中で名もない長地で苦しんでいた女性の心の叫びを聞いてくださいました。イエス様は世の人々が見るところの大きいものも小さいものも関係なく真剣に求める者の声を聞いてくださいます。世の中では大きな声を上げた方が得をするということもあるように感じられますが、イエス様は分け隔てなく同じように求めるすべての人の声を祈りを聞いておられるということです。私たちは安心してイエス様に願いを申し上げていいと思うんですね。真実に祈るならば、イエス様は必ず私たちの祈りを聞いてくださいます。イエス様に正直にすべてを打ち明けることですね。イエス様はその祈りに必ず応えてくださいます。もう一つのことは、イエス様は私たちに平安を与えてくださるということです。イエス様は私たちに平安を与えてくださるということ。イエス様は長血を患っていた女性に安心していきなさいと言われ、ヤイロには恐れないでただ信じていなさいと言われました。これらの言葉は彼らの祈りに対する答えであり、私たちの祈りに対する答えであるとも言えると思います。イエス様は私たちに安心、つまり平安ですね。その安心を与えてくださいます。また、私たちの心から恐れを取り除いてくださいます。祈っても状況はすぐに変わることはないかもしれません。それでも、私たちの心に恐れがなくなり、平安がもたらされるとしたら、それは何よりも大きな恵みではないでしょうか。このことを覚えて、私たちの祈りを聞いておられ、私たちに平安を与えてくださるイエス様に心からの信頼を寄せてお従いして参りましょう。それではお祈りをいたします。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。お恵み深い愛する天の父なる神様、この朝も御言葉をありがとうございます。あなたは私たちの声にならないような小さな声もしっかりと受け止めて聞いてくださいますから感謝いたします。私たちは周りの状況や人間関係で思い悩み、恐れを覚えることがあります。そんな時、どうか私たちの心から恐れを取り除いてくださり、主にある平安をお与えください。私たちの祈りはいつも聞かれていると信じて、イエス様にすべてを打ち明けて、心からの祈りを捧げてまいります。イエス様が最善をなしてくださると信じて祈り続けることができるように、そしてその結果をあなたの御心と受け止めて受け入れることができるように、弱い私たちを助け励ましてください。 今週も今それぞれのところにおられるお一人お一人の上に、あなたの恵みと守りが豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。